本日のトピックはライフアップデート。メインポイントは3つ。1、すみません、最近更新してませんでした。2、宇野佐野のライフアップデート。3、今後の宇野佐野はとなっています。宇野と佐野がお送りするグローバル視点で考えようポッドキャスト。日本生まれ日本育ち、宇野派、カナダの語学学校、アメリカのコミカレ、4年生大学を卒業後、現在ボストンでスポーツテック系の会社に勤務中、アイルランド系アメリカ人と国際結婚をした宇野こと早紀江と、
日本生まれタイ育ち、佐野派、アメリカの大学を卒業後、東大大学院に進学し、現在は日本の再生医療系スタートアップで勤務中の佐野こと亜美が、日本と海外に住んで感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。
皆さんこんにちは。久々の宇野と佐野の更新となるんですけれども、やっぱりお互いちょっと忙しかったりと、私はね、前のエピソードでも話したんですが、転職をしたり通勤が始まったり、毎日ではないけども忙しくて、あとマラソントレーニングとかダンスの超忙しいのがやっぱ3月4月だったので、時間がね、こう時差もあったりして取れないっていうのが本音でした。なのでお久しぶりの更新になりましたが、まず最初はお便りから紹介したいと思います。ニックネーム、エマーズマン。現在ロンドンで2歳児のママをしています。同じような考えや経験を持ったお友達がなかなか少ないので、本当にいいプラットフォームだなと聞いていて感じました。ご提供ありがとうございます。同じ考えを持ったり感じたりしてとても新鮮でした。転職についてとても興味深く思いました。ロンドンの日本人マーケットは小さいので、特に優秀な日本人は様々な企業で引っ張りだこで、以前同じ職場にいた人が今度は違う M バンクで働いているみたいなことはしょっちゅうで、彼女たちの転職後、仕事上であったりしています。こちらではエージェントを通して就職活動中、いつも全給与について聞かれます。早紀江さんが言っていたように、ベースが少ないから、ボーナスも昇給もそれが基本になるので、毎回言いたくないのですが、面接でベースを聞かれるのはアメリカも一緒なのでしょうか。私も転職活動しましたが、結局現在の職場の違う部署にて新しいタスクをこなしています。会社の人間関係はとても良くて、会社自体は本当に好きなのですが、先への果敢な転職活動に心を揺さぶれています。あと佐野さんこそ亜美さんと弟さんの幸せとはの議論にも興味があります。最近お金がないと何もできないような風潮で、お金があることが幸せではないことも肯定できるような深い話が聞きたいと思っております。かっこ多分働くことに疲れていて、2歳児の小さい子供を置いてフルタイムで仕事をしなくちゃいけないというギルティ感覚も、お金がなくても幸せ論で肯定をして仕事をしない言い訳にしたいのかもしれません。でも真面目に情報があふれるこの時代に、特に私たちの世代に本当の幸せとは何かをお二人の意見で語っていただければなんて思いました。以上、今後も楽しみに聞いています。はい、ということで Emma's mom, thank you so much。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね。いくつか質問とか、あったんですけれども、まず、転職活動について、私の答えを言いたいと思うんですが、アメリカでの転職活動中は、前の給料については聞かれないです。もしかしたら、聞かれ、だって、that's not your business, right? Like, it's my personal information.
うん、でもなんか、レファレンスとして必要なのかな、みたいな。例えば、なんかわかんないけど、1000万もらってる人に、それより下言ったら絶対来ないけど、だいたいまあ1000万もらってるんだったら1200万ぐらいって言えば来るかなみたいなさ、そのリクルートしてる側も目安として、まあ、その具体的に何百何十何円でしたみたいなところまでは言わなくてもいいけど、はいはいはい、レンジとしてこれぐらいもらってましたとか。
でもこっちの就活してる側の人としては、なんかもしかしたら1000万がインダストリーの平均から見て下かもしれない、アンダーペイかもしれないじゃん、
うん、
こう私の転職活動してる意図としては、やっぱり最低でも平均はもらいたいし、自分の前の給料を言うよりかは、このボストンのこのポジションでの平均給料はこうね、ググったら出てくるの、そういうサイトもたくさんあるから。で、例えばこう1200万でしたってなったら、もうそれが平均、なんかたとえ自分が1000万だろうとも1200万が平均だし、しかも転職するときって You wanna get promoted, you wanna go, you know, beyond what you are doing. Like usually you don't go to the exact same position, right? そうしたら別になんか1000万って言ったところで、あ、じゃあ1100万くらい上げたら来るんじゃないかなって企業側に思われたりするじゃん、うん、結構だからその This is like just negotiation とか駆け引き、完全に だから、まあ、もしかしたらアメリカ独特なのかもしれないけど、企業側にいくらもらってたのって言われても言わない。そうだね。だからアメリカはね、言わないですね。だから、こう、イギリスが全給与について聞かれますっていうのがびっくりしたんだけど、うん。
まあ、日本もだよ。
まあ、日本は聞かれるんじゃないかなって、こう、なんか思うけど。あんまネゴシエーションとか。
まあ、イギリスって結構日本寄りだしね。だからまあ、多分、やっぱ聞いてるとアメリカはすごく本当にネゴシエーションだし、強く出ないと損するっていう感じ。だから、ある意味戦争じゃないけどさ。
もう、もうファイティングだよ、本当に。
本当に自分の求めるのと会社がまあ支払える、本当に責め際を行くみたいなね。
そうそうそう。で、なんか、うん、もし自分が高く言いすぎて、会社から、あ、こいつはちょっと高すぎるから、やっぱ採用するのやめようって思ったりするじゃん。なんかどうしようみたいな。うん、だけど、こう、私が求めてる給料を言うタイミングも、向こうがオファーしますって言ってる時に、初めて、こうなんか、
うん、
こう聞かれるの最初の方のインタビューでも、いくら欲しいですかって言われるけど絶対答えちゃダメってこう私が言ってるのはまだ採用したいかしたくないかわからない相手に超高い金額言われたら絶対採用しないじゃん。あこいつも無理ってなるけど、うん、いろんなこうインタビューもして面接して他のチームメイトみんなもあこの人を採用したいって言っててはいじゃああなたにオファーしますいくら欲しいですかって言って高く来た時にああじゃあやっぱこの子いい人材だしバリューもあるしこの子がこう言ってるならちょっと考えようかなってなるじゃん、
うん、
やっぱじゃあ一回好きになった相手はねこっちもじゃあ対応しようかなってなるからこうそれを使って、う
ん、手元のデックをいくつも持ってて本当に良きタイミングでそのカードを出すみたいなねそうじゃなかったら試合には負けちゃうみたいなね
はい本当そんな感じです、うん、そうですね私の転職活動っていうかアメリカはそんな感じだと思います。じゃあ次のなんか幸せとはの議論に興味がありますって言ってるんですが、まあさ今ねお金の話もしてたけど、お金がないと、うん、お金があることが幸せではないのかみたいな、
うん。
お金があることが幸せ、うん、お金イコール幸せではないんじゃないかみたいな。そこについてどう思います？
そうだね。なんかまあちょっとこれについてね、今話すとちょっとやっぱ長くなるかなと思うので、またこれは別のエピソードで、うん。取れればなっていうのはあるけど、やっぱなんか私にとってお金ってそのツールであって、じゃお金手元に1億円、10億円、100億円があるから幸せになれるかってそうじゃなくて、多分そのお金をどう使うかとかっていうことが大切になるかなっていうのは、やっぱ弟とも話してたし、私たちの親の教育も手元にいくらがあるか重要なくて、そのお金を使って、まあ子供たちにどういった経験がさせられるかとか、やっぱりその選択肢を増やすって意味ではお金ってすごく重要。やっぱお金がないとできないことっていうのもあるし、お金がたくさんあれば、まあその分選択肢が増える。でもそれを何に使うかっていうのがすごく重要っていうような教育を私たちは受けてきたので、やっぱし大人になるとさ、自分で稼げるようになって、もうたくさんお金欲しいなとか、貯金、自分の銀行にいくら入ってて欲しいなとかって、そういう数字にフォーカスするようなことが増えてくるかなって思うし、やっぱり子育てしてると、あ、次の教育にいくらぐらい必要になるからお金貯金しとかなきゃなっていうのはすごく思うだろうなっていうのは完全想像ですけども、うん、まあ思っていて、でもやっぱりそれを使って何をするかっていうのが本当の幸せにつながるのかなっていうのは、うん、まあ私もね弟とこういろいろ議論してる中で話してて、だから必ずしもそのある程度のお金って必要だけど、じゃその額って人によってすごく違ってて、
そうね、
100億円あっても幸せじゃない人ってもいるし、10万とかもう本当に1万円ぐらいしか銀行にないけど、それを使って何か自分に幸せなことができる人っていうのもいると思うから、なんか必ずしもそのいっぱいあることっていうのが重要じゃないっていうのはすごく話してました。
エマズママさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では本日のトピックはライフアップデートとしてお互いアップデートがあるので、まず私の方からシェアをしたいと思います。私のインスタとか見てる人はもうかなりうるさく話してきたと思うんですが、念願のボストンマラソンやっと走りました。イエーイ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、これについてちょっとアミさんに質問をしていただきたいなと思います。
そうだね、前ちょっとエピソードでも触れたかなと思うんですが、トレーニングしてたとか、まあ、今回はちょっとメンタルトレーニングとかも含めて体のトレーニングだけじゃなくて、そういったなんかホリスティックなアプローチでみたいなのも話してたかなと思うんですが、今回のボストンマラソンに向けて、まあ、トレーニング期間とかどういったトレーニングをやってたかみたいなのを軽く話してもらえればと思います。
うんうん、はい、そうですね、今回初めてコーチを雇ったんですよ。まあ、コーチって言ってもボストンマラソン走る人がグループ ループとなって、でも一応私たち一人一人のパーソナライズしたメニューが組み込まれて、それに沿ってやるんだけど、まあなんかジムの会員払ってるぐらいの値段でトータルで見るとだし、すんごい高価なものというよりかは、アメリカはランニングコーチをハイヤーするのが盛んでして、で、まあ、雇って初めてやったんですけれども、まあ、ざっくりとした内容は、雇わなくても一緒だったかなとは思うけど、ここの週末は旅行行くからとか、ここは、まあ、例えばダンスの練習があって、この日はできないからとか、こう、自分の予定に合わせて調節してくれるのはすごくいいなと思ったし、やっぱり、こう、今までは、それはそれで、こう、トレーニング内容も良かったんだけど、なんかもっと走んなきゃいけないんだなっていうのを今回、このトレーニング期間を通して感じました。こう距離的にね。
そのコーチっていうのは、まあお金払ってメニュー作ってくれるじゃん。で、そのメニューをこなすのは基本的に自分一人でやるの？なんか一緒に走るコーチとかではないってことでしょ？
ではない。うん、ではない。
で、そうそうそう、走ったらそれを報告するの？
そうそう、もう全部そのガーミンって私はランニングのウォッチを使ってるので、それとアプリが連動して、走り終わったらもうすぐシンクされるから、それでこうコーチ側も見れるって感じ。でコーチ自体も彼女はコロラドに住んでるので、全然この地元の人とかではなくって、そうだね、私が走ってそれに対してこうフィードバックをくれたりとか、まあでもこれはワンオンワンコーチングじゃないから、うん、毎回のランにフィードバックをくれるっていうよりかは、ロングラン一応1週間で週5回練習がランニングがしなきゃいけないとしたら、その真ん中の水曜日ぐらいにポイント練習って言って、インターバルとか競技場とかでやるような、やんなくてもいいんだけど練習があって、で週末土曜日か日曜日にロングランといって、あの長距離の20キロから30キロ以上ぐらいの走ったりするんだけど、うん、やっぱその2つが大切なので、それに対してこうフィードバックをくれたりっていうのがコーチングの、そう、大体の内容で、でプラス、あの今回はランニングだけじゃなくってウェイトトレーニングのメニューもくれたりしたので、それが始まったのが12月の最後の週、うん、だからクリスマス明けて次の日の26日からがスタートで16週間のコースでした。なので正直年末年始だったし、しかも日本帰る日だったの、だからすごいそういう、こう日本に行ったりとか、あのハワイ行ったりとかもしたし、正直その旅行とかが大変だったのと、2月ってボストンすごく寒いし、日の出も日の入りも遅くて早いので、やっぱ日が出てる間に走る時間を取るのがすごく大変だったっていうのが感想ですが、まあ、念願のボストンマラソンって言ってるので、なんか昔ね、宇野田佐野のブログでも30までにしたいことっていうブログの記事があって、そこには30歳までにボストンマラソンを走りたいって書いてあったので、ずっとそれも私は目指してトレーニングしてたし、で実際2020年に私が30歳の年に走る予定だったの。ちゃんとクオリファイも無事にして、うんうん、で練習もトレーニングもしてて、体のコンディション的にもめちゃくちゃいいって時に、あと3週間でこうキャンセルになり、
コロナでね、で
そうそうそう、コロナでキャンセルになり、でまあバーチャルマラソンみたいなのもあって走ったけれども、やっぱり本当のね大会っていうのはまた特別なものだし、でこのボストンマラソンってこのねクオリファイしないと、それかあのファンドレイジングで募金とかそういうファンドレイジングをしないと走れない、うん、すごいこう狭き門っていうのがすごく有名なのがボストンマラソンで、うん、で今回も走るために一回クオリファイをして、私のこう年齢だと3時間半で走らないと応募資格がないんですよ、
うん、
なので結局こうコロナで怠けた体を叩き起こして、またトレーニングをして無事に3時間半切りしたのが去年でして、3時間26分で走ったんだけど、で無事に今回走れたので、うん、それも感動した。だけど走った感想としてはやっぱり自己ベストはね厳しかったですね。っていうのもボストンマラソンってすごくこうアップダウンの坂がすごく有名なコースって言われていて、プロでもタイムを出すには選ばない大会なの、
はいはいはい、
タイムを出したい人はシカゴマラソン走ったりとかベルリン走ったりとか、本当にこうフラットなコースを走る方がタイムは出やすいけど、やっぱボストンマラソンって世界で一番古い大会なのね、マラソン大会なの。で4月のボストンってすんごい天気も分かんないから、すんごい寒い年もあればめちゃくちゃ暑い時もあったりとか、どんなトレーニングをしてもその日にならないとコンディションも分からないっていうので有名でして、 はい。で、私的には、まあ、自己 PR は取れなかったけど、まあ、でも、この、すごい雨とかも降ったし、大会の途中にね、だし、坂もあるコースで、まあ、3時間半で走れたのは、私的には、まあ、いいかなって、あと、ちょっと怪我もしてて、あの、最後の数週間。で、プラス、地元のマラソンということだったので、めちゃくちゃいろんな友達が来てくれて、コースが、まあ、42キロあって、最初のスタート地点 A から B までを、一直線で走るのがコースなんだけど、いろんなポイントで友達が来てくれたりとか、なんか日本人の、あの友達とか、ダンスの友達も来てくれたりとか、マラソン部の友達とか、もちろん旦那とかも来てくれて、なんかすごくボストンに住んで、もう11年目になるんですが、それの集大成だったというか、なんか、やっぱ一応、あの祝日ではあるんだけど、全部の会社が祝日じゃないから、私のためにわざわざ休み取って見に来てくれた人もいたりとか、ランチ休憩長めにして来てくれた友達もいたりとか、旦那はすごく私のトレーニングも見てたので、ベストスポットを探しながらいてくれたりとかして、なのでやっぱりね、すごい思い入れのある大会でした。
いや、はい、そうだよね。本当お疲れ様でした。あの、私もポスト見てて、なんかちょっとそのパーソナルレコード、PR が出なかったっていうので、うん、なんか、あ、若干残念そうだなとは思ったけど、でもやっぱりこれは念願のやっぱ地元っていうのもそうだし、なんかそのマラソンとか別に私そんな知らないけど、でもやっぱりこんな無知な私でも、あの、多分世界で1、2ぐらい有名な大会っていうのは全然知ってるし、そんな中でそこを走ったっていうのは本当に素晴らしいことだと思うし、誰にでもできることじゃないなっていうのはすごく思ったので、そうだね、
うん
うん、すごいなとは思ってます、うん、で終わってすぐだけど次また走りたいとか今後の先へのマラソンライフはどうなるのかなっていうところはちょっと興味がありますね、はい、
そうですね、去年のフィラデルフィアマラソンのトレーニングしたのがやっぱ7月8月とかで、一回とりあえず休憩するのはありかなと。なんかずっとそこから休憩なしに今まで来たから、うん、なんかこうすごいさ、ランニングだけに打ち込む友達もたくさんいるわけ。だけど私はこうランニングしたりダンスしたり、こういろんなことをするのが好きで、一つのことに集中できないタイプなので、
うん、
でとりあえず今のところ次の大会の予定はありません。
うんうん、
まあ、もちろんトレーニングじゃないけど走りに行ったりはするし、とりあえずそれでメインテナンスをしようかなっていうふうに思ってます。
うん、いやー、ほんとね、すごいなと思うので、本当お疲れ様でしたと。
ありがとうございます。言
いようがないんですけど。
そうですね。まあね、日本にいる皆さんは東京マラソンとかもあるし、独特な雰囲気で、街全体がお祭りっていうのが、走ってない人でもこう伝わってくるし、あとなんかすごくアメリカのいいところだなっていうか、まあ、海外なのかもしれないけど、やっぱ、終わって、みんなそのボストンマラソンってジャケットとか着てたりとか、大会が終わった数日間はなんかこうメダルをつけてこうレストランとか行くわけ。で、私日本人の友達がボストンマラソン走るから、うちにステイしてて泊まってたんだけど、やっぱ次の日、じゃあご飯食べに行こうって時もちゃんとこうジャケット着てメダル着てレストランに行くの。そうするとこう、うん、みんななんか、コングラチュレーションとか、How did it go? とか、すごい話も聞いてくるし、でなんかこう、数日間はこう、ボストンマラソン走りましたってこの、いうのを、もう本当にこう自分だけではなくって、もう周りの全体の人と一緒にこうセレブレーションできるというか、堂々とできるのがすごく本当にアメリカのいいところだなっていうのを思ってて、やっぱその友達も、いや、日本じゃできないよって。こんなメダルつけて。
でも試合後もメダルかけてもらって結構みんなすぐ外す感じ。そんななんかメダルかけて家に帰りますみたいな人そんないないと思うけど。
もう一週間ぐらいそれで過ごしますから、本当に。
いやすごいね。余韻がすごい。
いやもうね、引きずりまくるよね。もうこんだけトレーニングもしたのし。で、周りもすごくセレブレーション。そうそうしてくれるからなんかもうそこは本当気持ちいいと思う。
まあランナーにしかわからない快感だろうね。
いやまあまあそうですね。
実際走った人しかわかんない喜びだと思うし。
なので今後ねランニング大会マラソン大会走る人ぜひメダルをねかけて数日お祝いしてください。日本でも、
日本でそういう人を見かけたら私は声をかけてあげようと思いました。
ぜひぜひぜひお願いします。はい、まあ、そんな感じで、まあ、私のねライフアップデートはそんな感じなんですが、ぜひアミさんは大きな大きなライフアップデートがあるので、前振りをかなりこう盛り上げますが、ぜひアミさんのアップデートは何でしょうか。
はい、実は今妊娠しておりまして、
わ
絶賛産休中です。
わ
私
産休中、
そうなんですよ。
もうだいぶ数ヶ月経ってたということですね。
そうですね。秘密にしてたというか、まあ秘密にしてたのかな。まあ別になんか言いたくなかったとかそういうわけじゃなくんだけど、まあタイミングとか自分の体調とかね、やっぱりその妊娠ってそのどうなるかっていうのが本当最後までわかんないし、まあ正直今生まれてないけど、これからどうなるかっていうのもわかんないから、そういった意味でね、ちょっと慎重になってたっていう部分はあるんですが、はい、今はかなりお腹が大きくなっておりまして、
わ
もう本当あと1ヶ月ぐらいで、ね、子供が生まれてくるような状況でございます。
もうびっくりですよ皆さん。私はね知ってましたが、まあ、ポッドキャストのリスナーさんとかはなんかえ
そうだね、
そうびっくりですね。
そうなんですよ。
じゃあ、まあ今は、あと1ヶ月ってことは、8ヶ月目くらい。
うん、もう9ヶ月中盤で。あ、9ヶ月。妊娠ってさ、40週が、
そっかそっか。
その予定日になるので、1ヶ月前っていうことはもう本当、で、それがちょうど40ヶ月だから、ちょうどもう今9ヶ月半ぐらいになってる、うん、
いやもうね、なんか、この間結婚したと思ってたので、すごいこう私のこのスピードと違いすぎて、いろいろこう最初聞いた時はマジびっくりしたけど、
うん、
これについてはね、長いエピソードは次の回で話したいなと思うんですが、うんうん、ちょっといくつか質問したいのは、やっぱりこう私たち結構キャリア重視な2人だと思うので、
うん、
上司とかこう会社に行った時の周りの反応とかどうでした？てかどういうふうに言ったんですか？
私は、まあ、ちょっとまだ完全にその日本もポストコロナには入ってるんだけど、まあ、会社として毎日出社ではないっていうところで、その必ずしも毎日毎日チームと会えるっていうわけでもなかったりとかがあったので、まあ、一部の人にはオンラインで、まあ、電話して近しい人には言ったし、ちょっと電話で無理だったらまあチャットとか、あとまあ対面で言える人には対面で言ったんですが、みんな比較的おめでとうございますっていう感じで、それでさ、えみたいな、なんか、
まあそうだよね、
みたいな感じに言う人は多分あんまいないと思うけど、普通に皆さんお祝いしてくれてっていう感じだったかな。で、まあその後にやっぱり日本の場合は産前休、生まれる前に大体1ヶ月前ぐらいから産休取って、で生まれたあと2ヶ月が産休で、その後に育休を取る人が大半っていうところなので、うん、まあちょっとその仕事でやっぱり穴を開けるっていうところで、まあ、どういうふうにしてその私が抱えてたプロジェクトをタイミング的に終わるものは、まあ最後まで自分が責任を取って終わらせるし、引き継がなきゃいけないのは誰に引き継ぐのかみたいなのは結構やり取りがあって、うん、まあ、私の仕事上結構いろんな部署の人とやり取りする業務が多かったりとか、他部署のプロジェクトをマネージャーみたいな感じで入ってたりしたので、とその辺をまあどういう風にして整理していくかっていうところについては上司とかプロジェクトのオーナーの人と話したりっていうのはしてたかなっていう感じですね。
それはこう妊娠何ヶ月目くらいで言ったんですか？
私の場合ね、なんか本当にねこれ正解わかんないんだけど、私は別にすごいつわりがあったとかいうわけではないので、まあ、比較的その初期も全然普通に働けてた、在宅ができたっていうのもすごい大きいけど、うん、まあちょっと今日休ませてもらいますみたいな、そういう体調ではなかったので、普通に安定期に入ってから報告したのかな、
うん、でも4ヶ月目とかそういうことでしょ。
あ、そうそうそうそう。
ちなみに会社では他に産休育休を取ってる人とか取ってた人っていうのはいたんですか？
うちの会社はかなりちっちゃいスタートアップなので規模としては小さいんですけど、他部署に一人取ってた人がいるので、うん、まあ、会社としては私が最初っていうわけではなかったっていうのは、
まあ、でもそんな多そうなイメージじゃないね。
あ、そうそうそう、全然多いわけではない、うん、あとはなんかそのお父さんも、日本は今法律とか子育ての周りでルールが変わってきてて、お父さんでも、まあ、数日から数週間とか、そう、育休とか、うん、産後パパ育休みたいな、なんかちょっといろいろ制度がある、いくつか制度あるみたいなんだけど、なんかそういうのを取った人とかもいるので、まあ、会社としてはちょっとその辺は子育てもして仕事もしやすくみたいなところには力入れてるのかなとは思ってる。
なるほど。まあ、ではこう会社とか周りに行った後の仕事と妊婦生活の両立は大変でした？
いや、な、本当にね、私ラッキーなことに何のトラブルもない妊婦生活を、まあ、ちょっとノコンウドで、これからまだあと1ヶ月ぐらいどうなるか分かんないんだけど、
うん、
まあ、少なくとも今までは全く問題もなく体調も元気で、超長く話してるとすごい息切れはするんですが、
うん、
全然普通に生活して全く問題ない妊婦生活を 過ごしていたので、なんか両立っていうほど大変なものではなかった。まあたまにやっぱりちょっとこう体力的に落ちてたりとか、ちょっと眠いなみたいな時はあるけど、まあそれも本当に。まあ、
でも感情がみたいな言うじゃんよ。
それはそんなにかな。あの、そうなんていう、仕事に影響を及ぼすレベルでの。なんかそこは自分の中である程度切り替えてたから、まあ仕事の時は仕事として感情をコントロールはしてたし、まあ、もちろん自分の認識のことを考えたらさ、結構こういろいろ初めてっていうのもあって不安なこととかもあったりはしたけど、まあそれは別に仕事には持ち込まないから、うん、そういった意味では全然両立というか普通に働いてた感じ。
なんかこう妊娠をして変わったこととかあります？あの仕事だけじゃなくってとか、
こ
う
これはなんかね、最初はやっぱり自分の体がここまで急激に短期間に変わっていくっていうことのを受け入れるのにちょっと時間かかったかもしれない。
ああ、はいはい。
なんて言うんだろう。なんか本当にね、最後の方ね、すごい急にお腹が大きくなるの。やっぱりそれは、なんかすごく、ある意味、すごい素晴らしくて美しいことだとは思うんだけど、同時にさ、なんか私、超激太りしたこととかもないのね。
うんうん、
なんかこう、本当に1ヶ月、2ヶ月で何キロもボーンみたいなこともなくて、だから、なんか本当にちょっと、やっぱり自分の体が変わってくこととかに、なんかそれが嫌っていうわけではないんだけど、ちょっと違和感は感じたかなっていうのはあるよね。なんか結構これってあんまり話されないしさ、みんななんか特にやっぱインスタとかも見てるとさ、Pregnant body is beautiful みたいな、なんかすごいこう、すごいなんかポジティブなことが、そう、でもすごくポジティブで、やっぱりこれ、は今男女の壁とかかなり少なくなってきてる中で、やっぱり女性しかできないっていうことだから、それはそれでなんかこう感慨深いなっていうふうに思うことはあるんだけど、でも同時に変わっていくのにやっぱりちょっとメンタルが追いつかなかったりとか、それこそさ、お腹が大きくなるからさ、多分その分こう体のなんていうんだろう、骨格のバランスでお尻も大きくなっていくわけじゃん。そうするとやっぱりお尻って別にさ、赤ちゃんが入ってるわけでもないからさ、ただただ脂肪がとかがついて、まあ、そこにつきやすいっていうので、あの大きくなっていくっていうところで、なんかこう鏡を見たらみたいな、そういう変化っていうのはちょっとなんか不思議なものであって、受け入れにくいなって思ってしまった時もあるかな。
彼はどう、あのすごいサポートとか、あの前から優しいあの旦那っていう話はしてたと思うんですけれども、
うん、
妊婦生活はかなりこうサポートしてくれる感じでしたか？
そうだね、なんか正直私よりも喜んでた感じだし。
あ、そうなんだ。うん、
いいね。まあ平日は基本的に仕事に行ってるので、まあ、家のことは私がやるっていうところは変わりはないんだけども、週末はあのすごくこうやっぱ体調のこと気にしてくれたりとか、あのもうやらなくても別にきつかったらやらなくてもいいからねっていうのを言ってくれたりっていう意味ではすごくサポーティブだし、まあ多分男性ってさ、やっぱり当事者じゃないから理解するって言っても、そのなんか想像の範囲でしか大変さを理解できないと思う。やっぱこれってなんか経験した人しか本当の辛さって分かんないと思うんだけど、辛さとかまあ喜びも含めてだけど、はい、そうそうそう、大変さっていうのは分かんないと思うんだけど、だけど、まあ、それを彼なりの想像力を膨らませて理解してくれようとはするし、結構ね、やっぱ腰が痛くなったり背中が痛くなったりっていうのはみんな妊婦さんはするみたいで、うん、私もやっぱりもう今背中が痛いな、腰が痛いなとか、もう仰向けでずっと寝ることは厳しいってなった時に、
うん、
その対処方法とか一緒に考えてくれたりっていうのはあるので、すごくパートナーとしてはすごいサポーティブだし、うん、なんか寄り添っていろいろ考えてくれるなっていうのは思うから、やっぱ妊娠中になんかこうさっきもさ、さっきが言ってたそのパートナーとのそのコミュニケーションっていうのもそうだけど、やっぱコミュニケーションを取ることですごく2人の仲が強くなる期間 だなっていうのは思うし、逆に取らなかったら離れていっちゃうんだなっていうのはやっぱり思う、
うん、
からなんかやっぱりさ、 その妊娠中にさ、旦那さんが浮気してとかっていう、まあ、芸能人 あのゴシップとかで含めてさよく聞くけど、でもそれってその本当に根本的なところにコミュニケーションがあって、
うん、
それをこうお互いが理解しようとする姿勢っていうのがやっぱすごくその後の関係性を深めるのか、その2人を話していっちゃうのかっていうところにつながるなっていうのは思う、
ね、うん、でも本当そうだよね。 しかも、うん、今さ、コミュニケーション取らないと、やっぱ赤ちゃん生まれてきてからさ。
いや、そう。本当に、ね、から決めなきゃいけないこととか、はい、教育どうしていきたいとかさ、どういう子育てをしたいかとかもそうだし、どっちが、また、その産んだ後とか、やっぱりお母さんの体とかはもう、ちょっとこう、治るのに時間がかかったりっていう時に、でも旦那さんは休めないとか、まあ、そもそもあんまり育児に興味がないとか、なんかそういうのも含めて、うん、やっぱコミュニケーション取っておかないと今後もっと取らなきゃいけないのに、うん、今このいないまだ生まれてない時に取らないと、うん、その先がねいろいろ大変になるなっていうのも思う。
いや本当そうだし、ま、なんか私たちもすごくスムーズにコミュニケーションが取れてる場合が全部ではないけれども、こう話さなきゃいけないけど、やっぱそういう重いさ話題ってこう話しづらかったりとかさ、気をつかれてるから話したくないなとか思ったりすると思うんだけど、うん、まあ、でもそういうのをやっぱ2人で乗り越えていくのが夫婦のこう何チームワークとしての夫婦だと思うので。
そうだね、う
ん、でもアミさんたちはすごくチームワークとしていい関係性だなと今聞いてて思いました。
いや本当それはありがたいなと思うし、まあそれを選んだ私っていうのもあるしね、そういう相手を選んだっていうのも、
それはそう、うん、
そうだけど、そうね、やっぱりこういろいろ変化、本当に別に妊娠って、それもこの前彼と話してたんだけど、女性だから絶対子供を産まなきゃいけないなんて一切思わないけど、でもやっぱりその子供ができたら本当にある意味多分私にとって今までの人生の中で一番の大きな山を今登ってる感じ、そう変化だし、はい、まあいい意味でもマイルストーンになるなっていうのを感じるので、まあ、そこでねそういったのを共有できる相手がいるとか、一緒にそれを乗り越えてくれる相手がいるっていうのはすごく重要だなっていうのは思うね、
うん、いいですね、はい、ということで、まあ、アミさんの大発表ライフアップデートでしたが、ね、次のエピソードでもうちょっとこう違う視点でのイン
タビュー
に話していきたいと思うんですが、最後に今後の宇野と佐野の行方アップデートについて話したいなと思うんですが、私たちね、まあ、お互いすごく忙しかったし、まあ、アミもそのこういった妊婦生活があったりとか仕事があったりとかで、それもね今後こうどうしていくか、正直私たちもどうなるかわからないんですけれども、まあ、だけどやっぱりもうちょっと定期的にエピソード更新したいなっていうのはもちろん本音ですし、で、うん、今日ね、お便りを転職活動のものでもらったみたいに、やっぱキャリアとか転職の話の、反応はすごく多かったので、やっぱもうちょっと海外で働く人にのキャリアについてフォーカスしたエピソードとかインタビューについて、アミが忙しい時に私がこう誰か他の人をインタビューするようなこともできたらなと思うので、それをしたいなと思うのと、うん、あと前メンターシッププログラムについて、ここでプロモーションというかしてたと思うんですが、こう前はねセメスターっていう感じで始めてたんだけど、なんかちょっとこのメンティーのタイミングとかニーズに合わせて、その都度その都度16週間を始めていこうかなと思っていて、で私今回一人のメンティーの子持ってるんですが、うん、その子もこう海外にすでにいて現地で就職したいって言っている子で、でなんかもしそういう人がいたら、メンターシップのこうセメスターに限らず皆さんに応募していただきたいなと思うので、もしなんかセメスターとかじゃなくって、まあ、私とちょっとお話をしたいとかそういう人がいましたら、応募用紙からぜひアプリケーションの方から応募していただきたいなと思ってます。はい、ね、アミさん的にはどうですか、宇野佐野について。
いやなんかね、先へともこうオフラインのところ、オフラインっていうかこの収録以外でもここについて話していて、なんかこれってすごくこのもちろん何かを発信するっていう意味でリスナーの方々からこうフィードバックがあるっていうのは私たちにとってもすごく喜ばしい嬉しいことだし、あと逆に私たち本当個人的にもこういうやってて、まあ、お互い結婚してとか、まあ、私の場合子供ができてみたいな、こう人生のマイルストーンでこうタイミングタイミングでいろいろ考え方が変わってったりする中で、こういうふうになんか記録として残ってるのってすごく面白いなっていうのも思うので、本当に配信は続けていきたいなっていうところは私も思っています。で、まあ、ちょっと今後、うん、時間的なところで、いいのはね、まあ、どこまで、うん、そうお互いがコミットできるかっていうところは、まあ、今現在ちょっといろいろ分かんない部分が多いので、 必ず毎週この日にとか、月何本みたいな感じでコミットは難しいかなと思うんですが、まあでもちょっと、もうちょっとね、定期的な感じで出していけたらばなとは思っております、
うん。そうだね。はい。なので、まあね、こんないろんな、今回はライフアップデートをしましたが、まあ、私たち個人的に、と宇野と佐野としてもいろんな報告だったり今後について話せていけたなと思うので、まあね、こんな私たちを、これからもぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡をお願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com、 Facebook の宇野と佐野コミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やり取りをしたりエピソードの裏話なども聞けるのでぜひ参加してください。
もし共感する役に立ったと思う方は Apple のポッドキャストでレビューを書いてください。今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便りボックスから送ってください。
宇野と佐野の SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください。 We'll see you next time. Bye.